出エジプト記の9章を開いてくださいね。出エジプト記の9章です。私たちがこの出エジプト記のこの学びをするにあたってですね、この世から贖い出されるというテーマでこの見ていっています。どういうことかと言いますと、私たちがこの世にまさに住んでいるわけですよね。で、その中でこの救われた者として生きていくにあたって、こういう世界が世なんだよということをね、このエジプト記を、出エジプト記を通して見ていくことができると思ってここを選んだんですけれども、で、今は読んでいるところは10の災いのところなんですね。で、今日は7つ8つ9つ目のこの災いを見ていくことになります。だから9章の始めではなくて9章の13節からなんですけれども、10の災いですから、この最後にウイゴが、長子が全員殺されるというこの災いで終わるわけですけれども、10という言葉自体が試すというような意味合いが多分あると思うんですよね。この10日間試すっていう、この10日っていう言葉とか10で使われますから、試すっていう意味合いがあるかと思いますが、それちょっと取っといて、10番目を取っといて、横に置いといて、9つのこの災いっていうのが、こういう感じですね。これ、3周期って言ったらいいかもしれませんね。1ラウンド、2ラウンド、3ラウンドのボクシングの、1周、2周、3周みたいな。で、それぞれ3つの災いがあって、1つ、1セット、1セットになっているように書かれています。何がそれがわかるかというと、この、パロが水の前に出てくるとか、この前に、川の前に出てくるとかした時に、モーセが語り始めるっていうところで、わかるんですけれども、はじめの3つの災いが、このナイル川を血に変える、またカエルが出てくる、またブヨですね、地の塵がですね、ブヨになるという、そのところに、どういうテーマがあったかって言ったら、この悪の力よりも神の力が大きいんだって話をしましたですね。この似たようなことを真似することはできるんですね。蛇も杖を蛇に変えるということができたっていうところから始まってですね、そしてナイル川の血、これもナイルが水を地に変えることができて、けれども最後にこのブヨの時に、これ神の指ですと言って真似することができなかったと。ここでもう完全に神が、この悪の力に対して勝利をしておられる、もっと大きい、方なんだということをですね、私たちは、この見ていくことが、できました。これが一つ目だったんですね。そして前回のこの学びにおいてはですね、それが、アブがあって、その次に家畜に疫病があって、そして海の出るような種物ですね、この皮膚にですね、これがありましたが、ここでのこの特徴的なものは、区別をして救ってくださったというところにあります。イスラエルのみがこの災いには合わなかったというところで、このとても大事なことを見ていきました。この私たちキリスト者がこの世の中に生きていて、この他の人たちと何ら変わることのない生活をしているわけなんですけれども、ここで神が救いを置かれて区別をされたんだということですね。それで本当に神がそうやって守っておられる、愛しておられるということをですね、この私たちは見ていくことができたわけなんですね。そして最後です。最後のこの3週目の災いであります。13節をご覧ください。主はモーセに言われた。明日の朝早くファラオの前に立ち、彼に言え、ヘブル人の神主はこう言われる。私の民を晒せ、彼らが私に仕えるようにせよ。この三つの災いの始まりが、この、先ほど言いましたように、モーセがファラオの前に立つところから始まるわけですね。ここにはもう水という言葉さえも出てこない。一つ目、この第一の災いの時はナイル川が書いてあって、そして第四の災いの時には、この水辺と書いてありましたけれども、ここはもう水というところも出てこないから、もう本当にファラオが打撃を受けているか、ということも考えられました。そこまで行くこともできなかったのかということも考えられますし、もう本当にそこに行ってもどうしようもないっていうか、そういう状況だったかもしれませんね。 で今興味深いのは、このアロンが最初にこの代理人としてですね、代言者のようにスポークスマンみたいな感じで、このモーセがファラオに対して神のようになって、そしてアロンが預言者のように預言者とするっていうように神様言われたんですよね。まあ、当時のこう多神教の世界でこのファラオは自分自身が神だと思ってますけど、神と神の対決みたいになっているわけで、けれども今ですね、なんかその余計なものを取っ払ったですね、モーセ本人がですね、こうやって出てきてるわけなんですよ、ね、ファラオの前に立ちって言ってですね、そしてこのアロンということはここに出てないですよね。はい。だからちょうどこう直接的に神がですね、このファラオの前に立ってるみたいな感じですよね。このイメージ的にこの実際の衝撃的なこの本当強い裁きのこの現れとしてね。そして14節で、今度私はあなた自身とあなたの家臣と民に私がすべての災害を送る。私のようなものが地のどこにもいないことをあなたが知るようになるためであるということで、ここでの災い、3つの災いの特徴が書いてありますが、すべての災害とあります。私のすべての災害とあります。まあ、これはあらん限りの災害と言ってもいいですね。極みに達すると言ってもいいかもしれません。この神の怒りを、この満足させるぐらいの、こう全てを表すと。で、もう前回お話ししましたが、こう出エジプトのこの災いの箇所というのが、黙示録におけるこの大患難、患難時代における原型のような出来事になっている。だからこう重なるところが非常に多いからなんですね。で、最後のこう7つの8の災いの時にですね、この神様が前もってこう言ったんですね。ここに憤りは極まるのであると書いてます。15章の1節ですね、黙示録。ここに憤りは極まるのであると。そして7つの8の7つ目をぶちまけたらですね、この溝からことは成就したっていう言葉があるんですね。ことは成就した、だから全てをもうここでこの裁きを下し切ったっていうかな、まあ、そういうこの神が怒りを完全に表すというですね、この働きがあるんだということですね。これを見ることができます。そして目的がここに書いてますが、私のようなものが地のどこにもいないことをあなたが知るようになると、このファラオに対して言ってるんですね。自分が神のように考えていて、またエジプトの神々とこのヘブル人の神を同列に考えていたですね。で、自分が中心で自分の治めているエジプトも自分のものであるという高ぶりが、まあ、彼を支えていたんですけども、私のようなものが地のどこにもいない、これ砕くんですね、彼のね、高ぶりを。で、神はですね、この比類なきお方であることを表していくわけですね。私のようなものは他にいないと。比類なき、わかりますか？比べられない、ね、聖書の歴史の中でですね、この神が怒りを発せられるときに、同列に置かれるときに発せるときなんですよね。これ興味深いのは、聖書を読んでいくとですね、異教の神々であっても、特にこう怒りを発するっていうことは、それだけの理由でね、あんまないんですよ。これ意外だと思うんですけれども、他にもいろいろ神々がいるじゃないですか。ね、いるときに、神様は特にそこで裁きを行われるわけではないんですね。で、どういう時にこういう話をされるか、裁きを行われるかって言ったら、その神と人との関係、この神の民ですね、イスラエルとかの中に入り込んできてですね、そしてこの神の地位っていうか、このこれをね、貶める時ですね、こう干渉する時にね、神は怒りを発するんですよ。例えば彼氏がいて彼女がいるとするじゃないですか。こう歩いててね、別に他に男どんなにいたって構わないんだけど、自分の彼女にちょっかい出したらもう怒るじゃないですか。ですね。 だからここでとかく間違ってしまうのはですね、クリスチャンがですねこの偶像とか見てですね、このいろんな偶像を見て、何でもかんでもですねこれ偶像だとかって言ったらタリバンとかイスラム国になっちゃうんですよ。でそれは御心じゃないんですね。だけれども逆に言うとですね、今度は私たちがイエス様が主であるということの生活の中で、この仏教であったりとか神道であったりとか、または別にその既存の宗教だけじゃなくて他のいろんなことですよね、それが立ち入ってくるのであれば、神は私の他に神はないということを、示されるわけで、その時には私たちは本当にはっきりとですね、こう言わなければ、イエス様だけが主だということを言わなければいけないわけなんですね。そして15節です。実に今でも私が手を伸ばし、あなたとあなたの民を疫病で打つなら、あなたは地から消し去られる。しかしこのことのために私はあなたを立てておいた。私の力をあなたに示すため、そうして私の名を全地に知らしめるためであると、非常に興味深いです。ここまで神様が力強いこの裁きの力を表しましたけれども、実は神の寛容がありました。忍耐深さがあったんです。わかりますか？彼はもう初めから民を生かせないということをファラオがね、神はご存知だったんです。ですね。で、この聖書の口語を読んでいくときにファラオにひどいことしてるなとかってこう思うかもしれませんけれども、もう銃もね、だったら最初からなんかさ、バーンってやってさ、もうなんか原爆じゃないけどさ、なんか落としちゃってさ、もう終わらせればいい、これ疫病って書いてるけれども、疫病で終わらせることなんかもうちょこっとしたらできちゃうわけですよ、神様は。でね、このネチネチネチネチとね、ひどいなこの神様って感じで見たら、それは読み間違いなんですね。逆なんですね。寛容なんですよ。この寛容っていうか、この許してる、許可してるっていうよりも、その忍耐しておられるわけなんです。ですね。で、そのことが実はローマの9章の22節に書いてあって、ファラオの話書いてあるんですけども、それでいて、もし神が御怒りを示してご自分の力を知らせようと望んでおられたのに、滅ぼされるはずの怒りの器を豊かな寛容を持って耐え忍ばれたとしたらどうですかとですね、この豊かな寛容というふうに言っているわけなんですね。似たような人で、この出てくる、僕が思い出すのは新約聖書の福音書の中で出てくる人がいて、イスカリオテのユダですね。本当にイスカリオテのユダは不思議な存在です。イエス様はしっかり乗られて12人に選ばれたのにね、その中にイスカリオテのユダがいるわけですよ。そしてイエス様はもちろん彼がいつまでも悔い改めないということをご存知であったはずであるにもかかわらず、なんと実はね、この暗号みたいにこうなんか話しているように見えてしまうんですけれども、今やるべきことをやりなさいっていうふうにこうイエス様言われるんですね。でもこれはですね、実はね、悔い改めをね促してるんですよ。こう気づかせてね、こう自分の過ちをね気づかせてるわけですよ。だから本当に最後の最後までギリギリちょんぱって言ったらいけないのかな、今放送用語かなギリギリまでですね、待ってらっしゃるんですね。でやっぱりダメだったんですよね。そしてこのような寛容な取り扱いとともに主が意図されていたのは、私の力をあなたに示すため、そして私の名を全地に知らせるため、知らしめるためと、あります。今までの、災いはですね、隠蔽しようと思ったらできるかもしれない。歴史の中でさっと隠してですね、エジプトの歴史の中で隠蔽しようと思ったらできるかもしれないですね。今日面白い記事をちょっと読んでしまったんですけども、北朝鮮のですね、国内のこうニュースでですね、あまりにもこう野心的な住宅計画を建築計画をですね、建てたんですね。でもう急いでこう建ててですね、なんとかわいそうなことに地震も起こってるのに一気に崩壊ですよ。もう住み始めてるのに、ですね。でもあまりにもですね、この激しかったので、もうバレざるを得なかったって書いてあるんですね。ほら、外国人の観光客は一応来てるんですよ。北京じゃなくて、平壌の中にですね。それと似てるんです。 ですね、神様がこれからこの3つの災いというのはですね、あんまりにも強烈なのでもう漏れてっちゃうんですよ。ちょうどもうでっかい建物が倒壊して、もうそれがもう何キロ先までも聞こえたみたいな感じでこう響き渡ってしてしまうので、例えばヨシュアたちがですねヨルダン川を渡って、そして偵察でまずエリコに行った時にですね、このラハブが言った言葉っていうのが、この彼らが航海を渡ったって話を言ってるんですね。もうこう響き渡っていてですね、そしてなんとそれだともう結構なんか40年前ぐらいになるんだよね、そのほら実際に起こった時のね。ずっとあとサムエルの時代っていうか、サムエルがまだ赤ちゃんっていうか、その、子供だった時代ですね。あの神の箱を、こうペリシテ人と戦いの中で持ってきたっていう時にね、あるじゃないですか。でその時にそのエジプトを倒した神っていうことでね、恐れるんですよ、恐れおののくんです、ペリシテ人が。噂広まっちゃったんですよね。ということで神はこのことを本当にもう私しか神がいないんだっていうことを示すために、このファラオの堅くなさをお持ちになるわけなんです。で17節で、あなたはなお私の民に向かっておごり高ぶり、彼らを晒せようとしないと。おごり高ぶってるって何に対してっていうかというと、私の民って言ってますよね。つまり彼は自分の民だと思ってた、自分の所有物だと思っていたところに問題があるわけですよね。ここは全ての人の高ぶりの根っこ、プライドの根っこですね。これは私のものであると、全ては神のものから、僕は私たち全てはこの体でさえ預かっているわけですけれども、私のものであると。そして18節で、見よ、明日の今頃、私は国が始まってから今に至るまでエジプトにはなかったような非常に激しい雹を降らせると。エジプトの国が統一されて以来の激しい雹であります。このエジプトの国の歴史も非常に長くてですね、統一されてからも長かったんですけれども、この今のこの出エジプト記が書かれていたこの時代よりもずっと遡らないとね、ないんですけれども、それ以来のですね、このなかったようで非常に激しい雹を降らせるわけなんです。すごいインパクトですね。私たちも、7年半前でしょうかですね、東日本の、地震ですね、あれがどうなんですかね、1000年ぐらいの周期で来たものとかって言われるんですけど、どうなんでしょうかね、津波の方かな、どっちかちょっと僕は正確に覚えてないですけれども、そのぐらいの周期のものであるとこう言われてるわけですよね。でもこれはもうそれ以上です、それ以上です、建国以来の始まってですからね。というこの代物であります。で先ほど言いましたように大患難の時代というものが、この出エジプト記のこの延長というか、もっと拡大したとか世界的に起こるということであるわけですけども、イエス様も大患難の時代のことをこう言われたわけですね。マタイの24章の21節で、その時には世の始まりから今に至るまでなかったような、また今後も決してないような大きな苦難があるからですと。世の始まりから今に至るまでなかったと、今後もないと。だから建国以来っていうのはさっきだったんだけど、もう世の始まる時、そういう大患難であるということであります。19節ですね、さあ今使いを送ってあなたの家畜と野にいるあなたのすべてのものを避難させよ。野に残されて家に連れ戻されなかった人や家畜は皆雹に打たれて死ぬと、神様はこのように猶予を与えてくださって選択を与えておられます。で興味深いのは次です。ファラオの家臣のうちで主の言葉を恐れた者はしもべたちと家畜を家に避難させた。しかし主の言葉を心に留めなかった者はしもべたちと家畜をそのまま野に残しておいたということで、同じ言葉であっても 信じるか信じないかの二手に分かれたわけですよね。世に生きているとイエス様の言葉に対して二手に分かれるということを絶えず経験しますね。そして22節です。そこで主はモーセに言われた。あなたの手を天に向けて伸ばせ。そうすればエジプト全体に渡って人にも家畜にもまたエジプトの地のすべての野の草の上にも雹が降る。モーセが杖を天に向けて伸ばすと主は雹と雷と雹を送ったので火が地に向かって走った。こうして主はエジプトの地に雹を降らせた。雹が降り火が雹のただ中をひらめき渡った。それはエジプトの地で国が始まって以来どこにもなかったような極めて激しいものであったということで、この雹が降るんですがそこに火も混じっている、雷も混じっているということであります。でこの火であるとか雷というのがこの神の聖なる姿というかこの裁かれる偉大な力というかそういうものを表しているわけですね。そしてそれも雹と混じってくるということで、これが神の怒りの現れとなっています。でこれ黙示録でも、ラッパの災いの第一のラッパにね、血の混じった雹と火が現れと書いてありますね。そして最後の災い第7の8が、このぶちまけられた時にですね、この稲妻があってですね、そして次にこう書いてますね、また1タラントほどの大きな雹が天から人々の上に降った。この雹の災害のために人々は神を冒涜した。その災害が非常に激しかったからであると。1タラントなんですよ、32キロです。32キロです。やばすぎます。まあこの建物壊れるでしょう。そして25節です。雹はエジプト全土に渡って人から家畜に至るまで野にいるすべてのものを打った。またその雹はあらゆる野の草も打った。野の木もことごとく打ち砕いたと、いうことですが、この雹による打撃というのは、まあ、次のあのイナゴもそうですけども、作物とかこの野の草に対するものですね。こう作物に打撃が与えられるということはですね、もう農業とかですね、これ全て経済ですね、全てに関わってくるこの生命の拠り所が断たれてしまうという、もう本当にズタズタにされてしまった。ファラオに対する信頼や威厳もなくなって、もうエジプトはもう本当に自信を喪失したということでありますが、で主は今ですね、何をされているかというと天と地をこう揺るがしておられると言ったらいいでしょうかね。これが、この、神がなされるこの終わりの技のですね、この最終段階になるとそういうふうになっていくわけですけれども、エジプトにおいてはですね、この私が主であると、天においても主であって地においても主であるということを神様は表しておられる。エジプトでは神としてそれぞれ拝まれていたわけですね。地上ですね、地上はブヨの災いの時にお話ししましたが、ゲブという神だったんですね。ゲブ、絵もなんか見せましたけれども、本当に不思議ですよ。なんていうのかな、まあエジプト神話ですけどね。で空の方はですね、まあ、女神なんですが、ヌトと言います。まあ、これ後で印刷したので、これ見てくださってもいいんですけど、女の人がですね、こういうふうな、ね、覆いをかけているような感じで、これが全部空なんですよ。で、その自分たちに恩恵をもたらす、この空が、天がですね、今このような形で、災いを与えているということによって、もうこの神に対しても、打撃を与えたと。いうことでありますが、しかし26節で、ただイスラエルの子らが住むゴシェンの地には雹は降らなかったとあります。ここにも救いがあります。安全に守られています。私たちキリスト者も第一テサロニケの5章の9節で、神は私たちが身怒りを受けるようにではなく、主イエスキリストによる救いを得るように定めてくださったからですと、 このようにして守られる話が書いてありますね。救われる、怒りから救われる、まあ、ここの場合はこの地上にいながらにして守られていて救われていたわけですけれど も、 もう私たちの場合は地上から取り除かれることによって、まあ、救われるわけなんですよね。敬虚ですよね。そして27節でファラオは人を使わしてモーセとアロンを呼び寄せ彼らに言った。今度は私が間違っていた。主が正しく私と私の民が悪かった。主に祈ってくれ。私の 神の雷と雹はもうたくさんだ。私はお前を晒せよ。お前たちはもうとどまっていてはならないと、ね、かなり、こう悔い改めに聞こえてるような発言をしていますけれども、ね、ここで間違っていたとか主が正しくて私と私の民が悪かったとかですね言っていますが、欺きがあります。でどこで分かるかというと、主に祈ってくれ、神の雷と雹はもうここですね、もうたくさんだ。真実な悔い改めとそうでないものの違いがよく表れています。主がなされている仕打ち裁きについてそれは受けて当然だと思っているか、その上で主を憐れんでくださいというふうに言っているかどうかなんですね。あるいはその状況からただ脱却したいからそう言っているのかどうかなんです。でこの違いがよくわかる出来事の、出来事でイエス様は十字架につけられていた時に右と左にね、このつけられていたこの囚人2人のこの言葉が非常に対照的でしたですね。十字架につけられていたこれルカの23章39節ですけども、イエスを罵りお前はキリストではないか、自分とお前たちを救えですね。その十字架につけられているところから救えとこう言ったわけなんです。けれどももう一人が お前は神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けてるではないか、俺たちは自分のしたことの報いを受けてるのだから当たり前だ、だがこの方は悪いことを何もしていない、そしてイエス様あなたが御国に入れられた時は私を思い出してくださいですね。わかります。私を思い出してくださいとは言ってますけれども、憐れんでくださいということを言ってるんですが、当然であると裁きは甘んじて受けてるわけなんです。それがここにないんですよ。でもしばしば起こるんですよね。こう状況が悪いから、だから私悪かったですってこういうふうに罪の告白っぽいことをするわけですけども、まあ、それは心の固くななまだ欺きがあるということであります。でモーセは彼に言った。私が町を出たらすぐに主に向かって手を伸べ広げましょう。雷は闇、雹はもう降らなくなります。この地が主のものであることをあなたが知るためです。しかしあなたとあなたの家臣はまだ神である主を恐れていないことを私はよく知っていますとですね。主のものであることをあなたが知るためだとね、もう神、ファラオのものでもないしゲブのものでもないし主のものだと。そして、モーセはですね、もうこうよく知ってるって言葉を言いましたね。主を恐れてないってね、もう本当にもう見てますからね。最初はなんか騙されたかなんか分かんないけども、もうずっとこう見てったらですね、この一挙一動、どういう形でもう見てもう心に欺きがあることがよく分かっていたわけですよ。まあ、これが私たちに気をつけなければいけない、心が固くなになっていく、そして欺きが出てくるということをですね、気をつけなければいけません。ヘブルの3章の12節と13節で、兄弟たち、あなた方のうちに不信仰の悪い心になって生ける神から離れるものがないように気をつけなさい。今日と言われている間、日々互いに励まし合って誰も罪に惑わされて固くなにならないようにしなさいと。だからいつの間にかですね、こう固くなっていっちゃうんですよ。でこれは御言葉を信仰を持って聞いていないがゆえに固くなになっていくから気をつけて励まし合いなさいとですね、ということであります。そして、31節です。雨と大麦は打ち倒されていた。大麦は穂を出し雨はつぼみをつけていたからである。 しかし小麦と裸麦は打ち倒されていなかった。これらは実るのが遅いからである。でモーセはファラオのもとを去り、町を出て主に向かって両手を伸べ広げた。すると雷と雹は止み、雨はもう落ちに降らなくなったと。まあ、だいたい2月頃かな。まあ、イスラエルだと大麦っていうと3月の、4月の初めぐらいから収穫が可能になって、まさに大麦、ハトコの祭りですね。あれが大麦なんですけれども、けれどもエジプトもっと南なので、ちょっと前ですね、2月頃でしょうね。そして小麦の方はですね、こう4月頃の収穫になるわけですよ。で、大麦とかアマは、まあ、つぼみをつけていたから打撃をね受けました。で、ごめんなさいね、これ「ホーダシ」って言ってるからあれですね、あんまりイスラエルとエジプト変わんないか、時期的にですね、すいません、まあ、いずれにしてもこれは2月ぐらいで、そしてこの小麦の方が4月ぐらいなんですけどね、この「ホーダシ」ってつぼみをまあ、つけていたので打撃を受けたんですけれども、小麦の方はまだ、まあ、土の中にあるっていうか、まあ、であったとしてもこうちょっと芽がちょっと出てるかなっていうね、ほんのちょこっとだけ出てる、土から上がってるぐらいで大丈夫だったんですよね。でファラオは雨と雹と雷が止んだのを見て、またも罪に身を任せ、彼とその家臣たちはその心を固くした。ファラオは心を固くなにし、イスラエルの子らを去らせなかった。主がモーセを通して言われた通りであったということで、難を逃れた小麦を見て、まだその希望があるじゃないかと。いうことで、固くなにしています。心を固くしています。エジプトに対する誇りっていうのをまだそこに見出したわけなんです。まだやっていけると思ったんですね。神様はですね、全部滅ぼさないんですよ。忍耐しておられるんです、悔い改めるために。でも人間の愚かさは、その忍耐を弱さ、神の弱さであるとか、自分の心をこの固くね、高ぶらせるこの、まあ、機械として、使っててしまうわけなんですね。では10章です。主はモーセに仰せられた。ファラオのところに行け、私は彼とその家臣たちに心を固くした。家臣たちの心を固くした。それは私がこれらの印を彼らの中で行うためである。また私がエジプトに対して力を働かせたあのこと、私が彼らの中で起こった印をあなたが息子や孫に語って聞かせるためである。こうしてあなた方は私が主であることを知ると。いうことで第8の災いの始まりですが、次の目的ですね、この明らかにされます。ご自分の力をファラオとエジプト、そして世界に知らせるだけではなくてね、イスラエルの民自身が主を知るためなんです、ね、この私が彼らの中で行った主をあなたが息子や孫に語って聞かせると、ね、こうしてあなた方は私が主であることを知るということで、イスラエルのためにも行っていき、そして12章から始まりますが、杉越の祭りという形でこれが代々語り継げられていくわけなんです。イスラエルの民にとってこれが、まあ、アイデンティティという言葉ですね。この自分が自分である、このイスラエルは、私はこういう存在なんだ、私たちはこうなんだということを確かめていくために、この神様のなされた技というのがこの、まあ、培われていくというか、こうずっと語り継がれていくわけなんですね。それでも毎年毎年この食事をするごとにですね、彼らは、自分たちがエジプトから救われたというところで、もうイスラエル、私たちがいるんだということを見ていくことになるわけなんです。で、私たちも同じことを行っています。 まず個人的にはキリスト者だということで、何をするかって言ったらこの水のバプテスマを受けるわけですけれども、あれを持ってですね、自分は古い人に死んで新しい人に生きたと、キリストにと共に死んで、そしてキリストともに生きたと、これ個人的です。でもね、教会としてキリストの体としてはどうですか。どうやって私たちはキリストの体だってことを確認しますか。同じなんですよ。杉越の食事の一部である生産なんで、そうなんです、生産式ですね。でこのことによって私たちがキリストの体であることを確認していくことによって、私たちが教会だということをずっと確認していくわけなんですね。これ代々語り継いでいくわけなんです。でここで一節のところでもうはっきりと神様が、私は彼とその家臣たちの心を固くしたとですね。で前回話しましたですね。でこれはファラオに選択がなくなったということを表してません。なくなってないですよ。彼の心の固くなさをもう神の主権の中で御心のままに支配しておられることを表しています。ですか。でローマの9章の23節で、しかもそれが栄光のためにあらかじめ備えられた憐れみの器に対してご自分の豊かな栄光を知らせるためだとすればどうですかと。つまりイスラエルの民、この憐れみの器に対してね、神様の栄光を表すためだと。でそのためにこの彼、ファラオが、建てられていたっていうね、そういう目的のために神様が、彼らの心の固くなさをお持ちになっているわけなんですね。それを固くしたと、固くしたという表現で、使われているわけなんです。捨て置かれたっていう言い方もねできるかもしれないね。いろんな言い方、引き渡すとかですね、いろんな言い方ができるかもしれませんが、もうほっとくっていうかね、それを積極的に用いていくわけです。3節です。モーセとアロンはファラオのところに行き、彼に向かって言った。ヘブル人の神主はこう言われます。いつまで私の前に身を低くすることを拒むのか。私の民を生かせたさらせ、彼らが私に仕えるようにせよということで、この神の前に対するこう高ぶりですね、ここに書いてありますけれども、私たちとかく人の前でどうなのかって話をしてしまいますが、じゃあ神の前で一体どうなんですかっていうのはあんまりね問わないですよね。でもここで、神の前で、主の前で身を低くすることを拒んでると。でもし私たち、あなたが私の民を晒せることを拒むなら、見よ、私は明日イナゴをあなたの領土に送る。イナゴが地の表を覆い、地は見えなくなる。またヒョウの害を免れてあなた方に残されているものを食い尽くし、野に生えているあなた方の木を皆食い尽くし、あなたの家とあなたの家臣の家および全エジプトの家に満ちる。これはあなたの先祖もまたその先祖も彼らがこの土地にあった日から今日に至るまで見たことがないものである。こうして彼は身を翻してファラオのもとから出て行ったということで、イナゴの災いでありますが、ヒョウの災いよりもさらにひどいものであることが、2つのことで分かりますけれども、でヒョウはね、この作物ね、地表にあるものだけを倒しましたが、根こそぎ食べていきますね。根こそぎ、規模がですね、この見たことのないものと、先祖もあなたが彼らがこの土地にあった日から今日に至るまで見たことのないものだと、前例がないと、人類の歴史に遡ってる感じですよね。でこのイナゴのこの災いっていうのがですね、非常に恐ろしいものです。これ大量発生、世界各地で起こってるんですけども、例えば2011年の5月のにはこの、中国の新疆ウイグルですね、大量発生して1平方メートルあたり2500匹で、1平方キロメートルだと2500万匹 で襲来後の土地は何年も耕作ができなくなる。単なる干ばつよりも被害はひどいそうです。でね、このね、イナゴって、まあ、2種類あるんですよ。個体で動く、もう普通にね、この個体で動くのもありますけれども、これが総変異っていうのがあるらしいですね。総変異だからもう形も変わっていくんですよ。本来の緑ではなくて黄色や黒に変化して、でこのね形もね、これ写真と、あの写真このダウンロードしてこのコピーしたんですけれども、少し違ってくるんですよ。怖いね、超怖い。でなんと風に乗って1日あたり100キロから200キロまで飛行することができます。しかも高度2000キロまで最大行けます。そう、アフリカ、中東、アジアの一帯ではこれを砂漠飛びバッター、そのままですね、砂漠飛びバッター。それなのでこのヨエル書ではこのイナゴについての予言があって、それが軍隊に発展していく幻になっていくんですね。で黙示録の9章では悪霊がイナゴのような形をして、まあ、あの大量に現れて、鬼はサソリのような棘があってですね、5ヶ月の間苦しみもだえると、死ぬこともできないっていうですね、もう放浪映画みたいなことが、まあ、起こるわけです。で7節です。家臣たちはファラオに言った。この男はいつまで私たちを陥れるのでしょうか。この者たちを晒せ、私たちの神主に仕えさせてください。エジプトが滅びるのがまだお分かりにならないのですが、もう家臣たちはもう進言しましたね。あまりにも明らかですから。でモーセとアロンはファラオのところに連れ戻された。ファラオは彼らに言った。行け、お前たちの神主に仕えよ。だが行くのは誰と誰か。モーセは答えた。若い者も年寄りも一緒に行きます。次に何答えるか分かってないな、これモーセね。息子たちも娘たちも羊の群れも牛の群れも一緒に行きます。私たちは主の祭りをするのですから。ファラオは彼らに言った。私がお前たちとお前たちの祭司を行かせるような時には主がお前たちと共にあるようにとでも言おう。だが見ろ、悪意がお前たちの顔に現れている。そうはさせない。さあ壮年の男子だけは行って主に仕えよう。それがお前たちが求めていることではないか。こうして彼らはファラオの前から追い出されたということなんですが、これね、ファラオの妥協案の2つ目なんです。1つ目覚えてますか？国内で生贄を捧げなさいと。ちょっと妥協して、遠くに行ってはならないってね。あったじゃないですか。ね、で、その時にお話ししました。世において生活を変えないまま、神様に捧げる生活をしなさいっていう、もう、相矛盾する、オクシモロンの英語で言うと、相矛盾するですね、ことを、言っていたわけですけども、でもあるんですよね。アメリカでもね、やっぱり変えなきゃいけないわけですけれどもね。でも個人生活変えるかな。例えばなんか麻薬で、なんかヘラヘラになってる人がね、もう全部麻薬捨ててとかって話をよく私は聞いたんですけれども、日本においてはですね、本当生活を変えなきゃダメですね。クリスチャンになったら、普通の人の生活してたら。まあ日曜日来れないですね。まず来れない。まず来れない。でしょ？うん。生活を変えないためです。で世の中にいる時に、いやいや変えなくてもできるんだよっていうふうに言うのは誘惑です。よからよからです。で、ここでの話って一体何かというと、まあ、簡単に言うとこれ人質なんですよ。妻と子は。ね。うん。いわゆる参勤交代で、なんだっけ、人質じゃないですか。江戸城だっけ、
江戸に置いとくんです。
そう、置いとくんだよね。それと似たような感じで彼は考えていて、でここで世の妥協があるんですね。つまり何かというと、子供というのにはあんまりこの干渉しないでね、だから自分だけの信仰にしなさいとですね、家族を持ってこの神様を礼拝しなさいということを、いや違うんだよっていうようなね、もう子供は自由ですからね、子供の権利もなんてね、なんか分かったような分かんないようなね、ことを言うわけなんです。でもね、実家のことを思い出しますと、この神との私たちの間にある関係が初めに4つ書かれてましてですね、 で5つ目にですね、あなたの父と母を敬え、ここあるんですね。でこれをね、いつもね、どっち側にするか、神と人との、これもちろん人との関係なんですけれども、真ん中にスポーンとこう入ってるんですよ。スポーンと人と人との関係と神と人との関係で、何かというと、子供がですね、神を敬うっていうのは、親を敬うことによって敬えるんですよ。代理人ですから、親がですね。だからこう共に神に捧げていくということをしていかなければ、家族の共同体っていうのかな、の中に入れていかなければですね、いけない。だからパオロはエペソ書などにおいて、コロサイスもそうだけれども、主にあって、この子たちを教育しなさい、訓戒しなさいと、あるわけなんですね。では12節です。主はモーセに言われた。あなたの手をエジプトの地の上に伸ばし、イナゴの大群がエジプトの地を襲い、その国のあらゆる草木、ヒョウの害を免れたすべてのものを食い尽くすようにせよ。モーセはエジプトの地の上に杖を伸ばした。主は終日昼夜、その地の上に東風を吹かせた。朝になると東風がイナゴの大群を運んできたと。いうことで、風によってイナゴが動くことを先ほど話しましたけれども、東風ですね、紅海の方でしょうね。けれどもこの不思議なことに、聖書は東というとですね、大体裁かれるっていう、この東からの風というのがカラスとかですね、東からの軍王たちが来てですね、東っていうのがこの裁くものとしてこうやってくるので、よく出てくるんですけれどもね。そしてこのイナゴの大群はエジプト全土を襲い、エジプト全域にとどまった。これはかつてなく、この後もほど、後もないほどおびただしいイナゴの大群だった。それらが全地の表面を覆ったので地は暗くなり、イナゴは地の草とヒョウの害を免れた木の実をすべて食い尽くした。エジプト全土で木や野の草に少しの緑も残らなかったと。根こそぎです。ファラオは急いでモーセとアロンに呼んでいった。私はお前たちの神、主とお前たちに対して過ちを犯した。どうか今もう一度だけ私の罪を見逃してくれ。お前たちの神、主にこんなしらけは取り去ってくれるよう祈ってくれと。もう混乱してますね。パイクになってますね。この急いでって言ってますし、しらけは取り去ってくれ、もうこのこと自体は死って呼んでるんですね。ファラオは、モーセはファラオのところ出て主に祈った。すると主は風向きを変え、非常に強い海からの風とされた。これ地中海からの風ですね、北西って言ったらいいでしょうか。で風はイナゴを吹き上げ、そして足の海、これ航海に追いやった。エジプト全域に一匹のイナゴも残らなかった。しかし主がファラオの心を固くなにされたので、神はイスラエルの子らを去らせなかったと。彼はイスラエルの子らを去らせなかったということで、これもすごいですよね。襲来していたイナゴを風でボーって吹かせ、けれども積極的に主はファラオの心を堅くなにされているわけです。先ほど説明した通りですね。で9つ目ですけども、警告なしで、今までのね、災いと同じように、3つ目の災いと6つ目の災い、そうでしょ、警告なしで行われます。主はモーセに言われた。あなたの手を天に向けて伸ばし、闇がエジプトの地の上に降りてきて、闇に触れるほどにせよ。モーセが天に向けて手を伸ばすと、エジプト全土は3日間真っ暗闇となった。人々は3日間互いに見ることも、自分のいる場所から立つこともできなかった。しかしイスラエルの子らのすべてには、住んでいるところに光があったということで、暗闇です。で闇が触れるほどにせよと。単に暗いんじゃないんですよ。で私たちね、こう目が慣れてくると見えるじゃないですか、ね、わずかに光があるからなんですよ。それもない。こう目の前に自分の手をこういうふうに動かしても一切見えないわけですよ。3日間いたら気狂います。でこれも大カナンの時に、反キリストの国の獣の座に 蜂がぶちまけられて、王国全体が闇に覆われて、人々が苦しみのように舌を噛んだって書いてあるんですね。でもここでこのエジプトにおいてですね、やはりイスラエルに救いを与えておられます。光があったってんですね。ですからここでも霊的にもですね、そうですね、このイエス様が私は世の光ですと、光の中歩みなさいと、こう言われたように、この光があって、でも、この神様は世に対しては暗闇であると。エジプト人にとってこの太陽がなくなるというのは、もうこれ神がいなくなることを表します。もう一番一番大きな、この神がラーって言うんです。ラー RA ラーですね。でもうあとはこの守護神、豊穣神であるアメンというのと一体化して、ラーアメンとかですね、まあ、いろんな言い方があるんですけど、こう一体化したこの神様、あとはもういろんな太陽に関わるですね、もうこう神様のねたちのね、なんかいろんな物語があるんですよ。なのでこれもショックです。ファラオはモーセを呼んでいった。行け、主に仕えるがよい。ただお前たちの羊と牛は残しておけ。祭司はお前たちと一緒に行ってもよい。ようやく妥協したと思ったら、なんで言うんでもこれやめればいいのに、もう条件付きの捧げ物とか礼拝とか主に従うとか信じるってないですね。モーセは言った。あなた自身が生贄と全種の捧げ物を直接私たちにくださって、私たちが自分たちの神主に生贄を捧げられるようにしなければなりません。私たちの家畜も私たちと一緒に行きます。蹄一つ残すことはできません。私たちの神主に仕えるために家畜の中から選ばなければならないからです。しかもあちらに着くまではどれをもって主に仕えるべきかわからないのですと。だからどれをもって仕えればいいかわからないから、全て持っていかなければできないじゃないですかということで、世の妥協の3つ目がここに書いてありますが、3つ目は何かって言ったら、財産を捧げずして神に使いなさいということです。信仰は心です。生活はこのお金とかそういうことやったらもうダメですね。献金なんて言うからつまずかずですですね。ここが結構厄介なね、ところになりますけども、やっぱりねこれ教会を運営するためではなくて、礼拝をするって言ったら献金があるんですよ。またもう自分のいろんなものを捧げていくっていうかね、いろんな意味でね。もうこれはなんでかっていうと、このイエス様がすごく雄弁にお語りになりました。何かというと、あなたの宝のあるところに、そこにあなたの心もあるのですと。宝とかまた富というのは、まあ、神みたいに力を持ってるんですね。この両方の主人に仕えることはできないとイエス様言われましたね。マモンという神がいましたね。で、力を持っているので、どこにそれを使っているかっていうことで、如実に、この人の信仰がどこにあるかが分かるんです。言い方を変えると、本当に主を神として、神を神として崇めていくためには、まず自分の財産というのは全部神のものであることを認める必要がある。そしてお返しとして捧げていくということが必要なので、これは教会がなんか何とかなっていくということではなくてですね、まあそれはもちろん結果として何とかなっていくんですけど、当然だって私たち礼拝するね、具体的なことは必要ですから。けれどもこれは礼拝そのものなんです、ね、プロテスタントの教会の悪いところ、説教だけは礼拝だと思うんですね。非常に悪いです。これ、ね、宗教改革でこの御言葉が一番になされたって大事なんですけど、全部が礼拝なんです。初めの祈りから、そして賛美、聖餐に預かることで、そして献金ですよね。それ27節。しかし主がファラオの心を頑なにされたので、ファラオは彼らを晒せようとはしなかった。ファラオは彼に言った。私のところから出て行け。 私の顔を二度と見ないように気をつけろ。お前が私の顔を見たらその目に、その日にお前は死ななければならない。モーゼは言った、結構です。私はもう二度とあなたのお顔を見ることはありません。なんか日本語でね、お顔なんて言ってるけどね、多分顔って言ってると思うんだけど、交渉決裂だけど、面白いのは11章で、また戻ってね、こう言わなきゃいけなくなっちゃうんですけど、このようにして、まあ、主がモーセに、を通してお語りになりました。で、11章で、この最後の災いの、この啓示を行われます。いかがだったでしょうかね、この神様の、もうこの極みですね、災いの極みをお見せになって、でそこで見えてきたのが、もう高ぶりですね。でもその高ぶりがある中も、それも神様がおごり込み済みで、神の救いの御業をこの進めていってくださっていると、このイスラエルに対してはね。で、私も4人あってですね、この固くなさであるとか高ぶりとかですね、この一緒になってますね、この高ぶりと固くなさって、そのそういうリアルな、もう本当に見たくないけど事実起こっていく姿を見ていかなければいけないわけなんですよ。同時に神はそれをも用いてご自分の栄光を表されると、そして救いの技も行っていかれるという、やはり霊の戦いって言ったらいいかなですね、世における信仰にある総国って言ったらいいかな、世と神の国との総国って言ってもいいかもしれませんけれども、そういう中に生きてるんだということであります。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当にあなたが、知恵を与えてくださり、本当にすべての物語から、物語というかあなたの話から、歴史から、この私たちに対する教訓を与えてくださって感謝いたします。主よ、私たちが本当にこのまた残りの1週間も歩んでいくときに、まあ、いろんな戦いがあると思いますけれども、主よ、どうぞその一つ一つにおいて、あなたが憐れんでくださって、助けてくださって、そしていつもイエス様のある勝利を、称えることができますように、イエス様を宣言することができるように、全てにおいてイエス様にあって勝利してるんだということを言うことができますように、助けてください。お願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。